おはようございます、あなたさん。2025年11月21日の医療論文ニュースです。一方目、タイトルは内視鏡超音波検査が食道移設後部腺がんの浸潤浸達度評価に追加で役立つかの検討。背景、目的、EGJA の治療選択には腫瘍の深さ評価が重要で、CE に加えて EUS が使われるが、その追加価値は明確でないため評価することを目的とした。方法、対象、端子節の後ろ向き解析で、早期 EGJA 患者の術前評価を CE 単独と CE プラス EUS で行い、最終病理と比較して診断性能を比較した。結果、発見、CE プラス EUS は CE 単独より浸達度判定の正確性が向上した症例があり、特に粘膜内と粘膜下の識別や過小評価の減少に有用である傾向が示された。意義、応用、EUS は CE だけでは判別が難しい症例で補助的役割を果たし、治療法選択、内視鏡的治療の適用判断など、に有益な追加情報を提供し得ることが示唆される。二方目。タイトルは家族性大腸腺腫瘍患者の胃腫瘍に対するギャル浸潤内視鏡的粘膜切除の有効性と安全性、多施設後ろ向き研究。背景、目的、FAP 患者は胃腫瘍を比較的高頻度に合併し、低侵襲で安全な内視鏡治療法の有用性を検討するため、GIEMR の有効性と安全性を ESD と比較することを目的とした。方法、対象、多施設の後ろ向き解析で、FAP 患者の胃腫瘍に対し実施された GIEMR 群と ESD 群の治療成績、主義時間、完全切除率、再発、合併症を比較した。結果、発見、GIEMR は主義時間が短く合併症率は低かった。選択された病変では完全切除率と局所再発率が ESD と大きく変わらず、臨床的に許容できる成績を示したが、病変の大きさや浸達度による適用制限はあった。意義、応用、GIEMR は条件に合う FAP 関連胃腫瘍の簡便で安全な治療オプションとなり得るが、適用基準の明確化と長期成績確認のため前向き研究や追跡調査が必要である。三方目、タイトルは腸を再形スコープとシングルバルーンオーバーチューブを用いた回毛弁部悪性狭窄への大腸ステント留置の成功例。背景、目的、セムスは悪性大腸閉塞の緩和に使われるが、回毛弁部を越えて留置するのは解剖学的な曲がりや高度な狭窄のため技術的に難しく、本報告はこれを克服する手法の提示を目的とした。方法、対象、72歳男性の悪性回毛部狭窄に対し、腸再形内視鏡で狭窄を通過させ、シングルバルーンオーバーチューブで内視鏡経路を安定化しつつガイドワイヤーを通してセムスを留置した単一症例報告である。結果、発見、手技は技術的に成功し、回毛弁を越えた位置にステントが適切に展開されたと報告され、症例報告として合併症の記載はなかった。意義、応用。この方法は回毛弁近傍の難治性悪性狭窄におけるステント留置の可能性を広げる実践的オプションを示すが、症例数は限られ一般化にはさらなる検討と十分な経験が必要である。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。